国大ラジオ講座、万国診療を目指して。番組タイトルにある万国診療とは、世界の架け橋を意味する言葉です。この番組はアジアの十字路に位置するここ沖縄にある沖縄国際大学で日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です。案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めます。この番組は沖縄国際大学の提供でお送りします。沖国大ラジオ講座、今週は沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科心理カウンセリング専攻の野村玲香先生をお迎えしてお送りします。野村先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週と来週2週にわたっては野村先生をお迎えしてお送りしていきますが、今週の講義タイトルは心理学を実践で生かすということで、内容に入っていく前にまず先生、自己紹介をお願いします。
はい、私は現在人間福祉学科心理カウンセリング専攻の講師として勤めております。主に学部では臨床面接法とか、皆さんのイメージが湧きやすい心理テストを教える心理検査法だったり、はい、障害児者心理学と、発達と臨床心理学を合わせた発達臨床心理学などの授業を教えています。また大学院の方も担当しておりまして、
はい、
大学院では臨床心理士カウンセラーを目指す学生たちの指導に当たっています。
野村先生は昨年4月から沖縄国際大学で学生たちを指導しているということなんですが、
はい、
それ以前もいろんなところでお勤めになられてますよね。
そうですね、私自身が臨床心理士っていう、臨床心理学の、専門家として、
はい、
長年実は医療現場、血液内科だったり精神科の病院だったりっていうところで勤務したこともありますし、もしかしたらこれを聞いている皆さんに馴染みがあるのはスクールカウンセラーっていうお仕事があるんですけど、
はい、
それで中学校でスクールカウンセラーをしてたこともあります、またその、日常生活の、お話を聞くカウンセリング業務以外に災害時の心理支援ということで、東日本大震災の時には岩手県の方に出向きましたし、昨年一昨年ですかね、熊本の地震の時には実際に被災地に入って、
そこでも心理面でのサポートメンバーとして医療チームに加わっていたということですね。
はい、そうですね、はい、
今先生がおっしゃっていた言葉の中に臨床心理学とかいう言葉がありました。
はい、
臨床心理士とかよく聞いたりするんですけど、
はい、
そもそも臨床心理学ってどういった学問なんですか？
はい、そうですね、心理学って実は一言で言ってもいろんなジャンルがあります。社会心理学、認知心理学、教育心理学、発達心理学って、本当に細かく分かれてるんですが、臨床心理学はそのあらゆる心理学のまとめというか、
はい、
そういう基礎的な心理学を応用する学問です。それで、そういういろんな心理学の知見を活用して、人間の生活をより良くしていくとか、悩みを持っている人たちに寄り添ってどうやったらその人たちが回復していけるのかっていうことを、研究して、そこの研究から得られた知見をまた実践で生かしてっていうような、もう臨床と研究がもうすごくつながっている学問です。
その臨床心理学なんですけれども、先生は学生たちにどのような、臨床心理学として指導されてるんですか？
そうですね、私が今持っている授業の中で主に臨床面接法だったり発達臨床心理学っていう授業の中では、それこそどうしても臨床心理学っていうとカウンセラーになる人の学問だろうと思われがちなんですが、
はい、
私たちもね悩みってありますよね。
尽きないですね。
人間誰でも悩みはあるしストレスはあるので、それとどう上手に付き合っていくかっていうところ、あとその人との付き合い方をどうしていくかっていう日常生活の私たちのなんていうのかな、人との関わり方だったり自分の心の在り方を考える上でも臨床心理学はすごく有効で役に立っています。
必ずしもじゃあカウンセリングを受けるような、なんか重大な問題を抱えているケースじゃなくても日常生活の中で
使えるのが臨床心理学。
はい、で、先ほどその事業の話をちょっとしましたが、はい、その事業の中で、例えば動機づけ面接法っていう心理療法の技法があるんですが、
動機づけ面接法。
はい、だから例えば、辞めたいけど辞められないっていう、ね、人間そういうことってないですか、
なんかお菓子のキャッチフレーズみたいな感じですけど例えば有名なので言えばタバコとかお酒とかですよね。
でそれをそんな体に悪いんだからやめなさいって言われて、やめられるもんなら誰だってやめてるんですけど、
言ってやめられるんならそうですよね。
はい、で実際にでもそこのなんていうか、やめたいけどやめられないっていうその両化性、両方のアンビバレントな気持ちに寄り添いつつ、その人がやめたいなって思える方向に動機づけていくっていう面接技法があって、実際これは私が以前勤めてたアルコールの病棟でも、この面接技法はもうそこのプログラムとして使われていた内容なんですが、これは学生たちが生活していく中でも使える技法だなと思って授業の中でも紹介しました。でそうしたところ、学生の方からそれこそタバコやめたいけどやめられないのを動機づけ面接法の技法を用いて考えてみたとか、
ほうほうほうほう、
よくあるのがスマホ、
もう手放せない、
手放せないのを考えてみたっていうの と、 あと課題に取り組もうと思うけど取り組めない、先延ばしする自分を考えてみたとかですね、そういうことで実際のそのやめたいけどやめられないのはなぜかっていうところを自分なりの体験に関連づけて考察するっていうことをレポートで学生が出したりっていうところで、何もその専門的な領域じゃなくっても自分の生活体験と照らし合わせて、そうやってこう何て言うかな、応用が効くっていうのが、臨床心理学だと思います。
やっぱりこう自分で意識的にそういういろんなことを考えていく、メリットやデメリットとか、理由とか、そういったものをやっていく中で気持ち的にこう自然とやめる方向へと動かしていくっていうことなんでしょうか。
やめる方向に動けばいいんですけど、やめられなくても、やめようと思って考えたことが、そもそもそれまでやめようと思ってなかった無関心期から関心期に一歩踏み出したから、全然その考えたっていうことで丸ですよっていう、人間ってね、否定されるより肯定された方がまたより前向きに動機づけられていくので、行動は変わらなくても変わるための理由とかどうすればいいかっていう計画を立てた、それで一歩進んだよっていうところで、じゃあ次の段階に進むためにはっていう、こう、そういうサイクルが、
段階的な動機づけを
そうです
していくっていうことなんですね。先ほど心理学、臨床心理学は何も専門的な範囲じゃなくて日常生活でもっていう話がありましたが、心理学を我々は実践でどういうふうに生かしていくんでしょうか。
そうですね、授業の中ではまたそれこそいくつか技法で紹介してるんですけど、よく病院、例えば臨床ではうつ病の人とかに用いられる技法で認知行動療法っていうのがあるんですが、うつの方ってだから抑うつ気分で気持ちが落ち込んだりとか悲観的になったりっていうところで、それは日常生活でもね、我々もあると思うんですが、それをこうどうしてもこう私たちってこの気分をどうにか変えようってするんですけど、実際気分は変わらなくても物の見方、認知を変えることで気分は変わるんだよっていうことが、あるんですね。
これは具体的にはどういうふうにすればいいんですか。
例えばコップに水が半分入っているとします。水が半分入っているっていう事実はそれだけなんですが、それを半分しか入ってない、喉が渇いてる時に飲もうと思ったら、水が半分しか入ってないと思えばがっかりします、でもよかった、水が半分も入っていると思えばラッキー、嬉しいなという気持ちになりますよね。から半分しか入ってない事実は同じなんですが、その事実を実はどう捉えるか、半分しかと思うのか、半分も入ってるって捉えるのかっていうところで、私たちのその後の気分も影響されてるんだよっていう、そこを紹介するだけでも学生はああみたいな、確かに、
僕自分の短所として非常にこう後ろ向きな性格なんですけど、これはどういうふうにこう捉え直せばいいんでしょうかね。
後ろ向きを捉え直す、捉え直す技法もリフレーミングっていう枠組みを変えるっていうやり方があるんですけど、その今の言う後ろ向きっていうことは、裏を返せばというか慎重であるとか、よくその考えて次に生かすために、慎重によく考えているっていうことになります。小林さんから見ると自分の短所だったりこうネガティブだなって思うところかもしれないけど、他の視点から見ると長所でいろんなことをよく考えて準備を慎重にできるし、 すごくいいところだと思います。
あ、ありがとうございます、はい、こういったこともやっぱり講義で学生さんたちにやってもらったりしてるんですか？
そうですね、はい、はい、あの今言ったような、ま、あのリフレーミングで、自分の欠点だとか短所に思えること、これも授業でやるときは、
うん、
人に見せてもいいぐらいのにしてね、あまり授業でこうね自己開示しすぎても大変なので、うん、あの自分が見せてもいいことを書いて、それを、まあ、あの誰かに、全然誰のものか特定できないようにシャッフルして、
うん、
で、長所に直してもらって、またフィードバックで自分の手元に返ってきて、それを見るっていうことをします。そうすると、あの本当に自分ではもうダメだ、欠点にしか思えなかったことが、あ、こんな見方もあるんだっていうところで、すごくこう自信につながったっていうところがあったり、
うん、
なかなか これをですね、最初から自分で書いたのを自分で直せっていうとできないっていう学生が多いんですけど、他の人から直してもらったのを見たり、あと学生自身が人のことは直せるんですよ。 なんていうのかな、自分のことは
なるほど
リフレーミングできないんだけど、でそれも実際自分でやってみて、あ、確かに自分のことは客観的にできないけど、人のことは客観的に捉えられるなっていうところをやってもらった後で、じゃあいかにまた これから社会に出ていく中で自分自身を客観的に見ていくのかとか、うん、自分のその短所を長所に変えるっていうところを自分でもできるように練習していく、
うん、
それが身につくことで、まあ、そのセルフケアにもつながるかなと思います、
うん、いや、そういったことを日々あの大学で学生に指導していらっしゃる、はい、ということなんですね、
はい、
あの来週はまた先生の、授業講義についてもまた伺っていきたいと思いますが、
はい、
今週はこのあたりで一旦、終了したいと思います、
はい、
今週は沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科心理カウンセリング専攻の野村玲香先生をお迎えしてお話を伺いました。野村先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週は心理学を実践で生かすことについていろいろとお話伺ってきたんですが、あの来週は心理学に関するちょっとした資格のお話もしてもらえるということですよね。
はい、
はいはい、ぜひぜひ皆さんまた来週もお聞きください。今週は沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科心理カウンセリング専攻の野村玲香先生を迎えてお送りしました。来週も引き続き先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
またこの番組はポッドキャストでもお聞きいただけます。ラジオ沖縄ホームページのリンクからご確認ください。配信はこの後7時頃になります。